おはようございます。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今日は1月の最後の日曜日で、例の私の視聴室という方の番ですけど。で、今日聞こうと思うのは、ベートーベンの弦楽四重奏曲、作品127。これをウィーンのアルバン・ベルク弦楽四重奏団が演奏したレコードによるものです。ご承知のように、ベートーベンは一生の間に17曲の弦楽四重奏曲を書いた。で、その中でも彼が死ぬ少し前、つまり1824年から26年にかけて書いた5曲の弦楽四重奏曲は、いわゆるベートーベン晩年の傑作の中でもとりわけ優れた作品が揃っているものとして、弦楽四重奏の歴史の上でも、それからまたそれをもっと超えた西洋音楽の歴史全体の中でも比類を見ないものとして知られています。それは作品がいいというだけじゃなくて、また演奏家にとってもこれは大変なことなんで、この曲を弾くっていうのは、まあ、生実家な演奏のあれではできない。だレコードにしても同じで、この曲のレコードが入るってことは、少なくもかっては歴史的な事件でした。昔レコードが好きな人たちは、例えばカペーだとかレナーだとかの演奏でこういう曲に親しんだわけですが、ある年配の人たちになりますと、今日に至るまでカペーの弦楽四重奏団の演奏したもの以上のベートーベンは聞かれないなどと本気で思っている人たちもいます。僕はそういう意見ではないけども、しかし実際これを演奏したレコード、あれこれ聞いてみても、やっぱり昔のものは良かったなと思うことが実際あるのは事実です。で、まあ、例えばブッシュ弦楽四重奏団のものだとか、ジュリアード弦楽四重奏団の演奏したものだとか、あるいはラッサルのものとか、そういうものが、まあ、いくつかこう挙げられますけども、でそれは、いわば演奏の歴史の中のこう、なんて言いますかね、高い峰のこう飛び飛びにこう積んでみたような、そういうことになる。ベートーベンの弦楽四重奏曲、ことに晩年の弦楽四重奏曲を弾いて、そして優れたレコードを残すということは、やっぱりレコードの歴史の中でも記念すべき事件だと言っても決して誇張じゃないだろうと思います。ただ何しろベートーベンの弦楽四重奏曲は高度の精神的内容を持っている傑作であるばかりじゃなくて、音だってとても複雑になってんで聞きにくい。それで日曜の朝の僕のこの放送の時間にこんな厳粛な気難しいものを送っていいのかどうかと思って、迷いますけども、しかし最近このウィーンのアルバン・ベルク弦楽四重奏団が演奏したレコードを聞いてみて、それがあんまりいいもんですから、やっぱりこんなにいい演奏があるんだったら皆さんに聞いていただきたいなと思って、それで今日やることにしました。でこれ聞いてて、まあ、特徴の一つは音がとっても綺麗なことですね。ベートーベンの弦楽四重奏曲弾いてこんなに綺麗な音で弾いていいかしらと思うぐらい音が綺麗。ことに第一バイオリンか第二バイオリン、この上の方の音がとても綺麗。でアルバンベルクカルテットは日本にも来たことがあるんで聞いた人も少なくないでしょうけど、第一バイオリンがギュンター・ピッヒラーという人で、第二バイオリンがゲアハルト・シュルツ、それからヴィオラがトマス・カクシュカ、それからチェロがバレンティン・エルベンという、どれもみんなウィーン出身の音楽家たちによって結成されたものですけど、特にこの第一バイオリンのピッヒラーの指導力が強いと言っていいんでしょう。しかし面白いことにこの人たちはアメリカ行って勉強してますね。でそれが僕とても良かったんだと思うんです。でウィーンは近代ヨーロッパ音楽の歴史の上ではその首都と言ってもいいような名門の土地柄ですけども、まあ言ってみれば日本における京都のようなもんですけど、それだけに長くて豊かな伝統があって、それでやっぱりその伝統から出て演奏するってことは難しいんじゃないでしょうか。でついそれに甘んじて体系的になりやすい一面があります。しかしそういうところに育って一 常に深い、豊かな伝統に、から育ちながらアメリカへ行って、非常に新しい、そして技術の上でもって厳密な合奏を尊ぶ国、そこへ行って修練して帰ってきたという人たちは、何て言いますかね、その現代的な優れたものと、それからかつての過去の大事なものと両方合わせたようなんで、非常に優れた演奏をするようになっていく、まあ、可能性があるわけですよね。でそれをこのアルバンベルク弦楽四重奏団は見事に見せている、典型的なものだと言ってもいいんじゃないでしょうか。でこの団体は前にもベートーベンの初期のもの、それからラズモフスキー、その他いわゆる中期の弦楽四重奏団もレコードに入れてましたけども、それもまあ本当に悪くないんですが、しかしこの今度後期の作品127と135、つまり最後の弦楽四重奏曲ですけど、この2曲を入れたレコードになってきますと、また一段と伸びていることが分かりますね。でさっきも申し上げたように、音が非常に美しいことが特徴の一つですけど、それからまたそこに高度に緊密な合奏能力を備えているということもあれなんですが、もう一つなんか加わってきましたね。それを言葉で言うのは非常に難しいけど、やっぱり旧式な美音的な奏法から本当にその歯切れのいい知的な演奏に近づきながら、あるいはそういうものを取り入れながら、そっちの方にも偏らないことになってきた。それからもう一つ、ウィーンはウィーンフィルハーモニーなんかもそうですけど、いわゆるその純正率な調で音程でもってやってるのが、この4人の弦奏、弦楽四重奏曲を聴いてると本当にプラスになって聞こえますね。和音なんか本当によく合う。そしてただ合うだけじゃなくて、底力があるような深い音になって聞こえてきます。でこれはやっぱりベートーベンの後期の曲を弾くのに不可欠の要素じゃないでしょうか。何しろ深い音楽だなっていう印象を与えなきゃ、これらの曲を弾いて成功したとは言えないんですから。まあとても長い前置きになって恐縮です。じゃあベートーベンの弦楽四重奏曲作品127、全曲続けて聴きましょう。一楽章はマエストーゾの導入部を持ったアレグロ変歩調調、第二楽章はアダージョマノントロッポエモルトカンタービレ、つまり非常にゆっくりと、しかしあんまり遅すぎないように、しかしよく歌うように、変歩調調の8分の12拍子の主題を持って、それに続く6つの変奏からできています。でこれは作品としてもこの作品全体の中でのクライマックスですが、演奏も本当にいい。第三楽章スケルツァンド・ビバーチェ変歩調調4分の3、三部形式。第四楽章がフィナーレ変歩調調2分の2、ソナタ形式に流暢なコーダがついています。で大体この作品127っていうのは後期の曲の中ではちょっと影の薄い扱いを受けてるんですが、こういう演奏で聴くと他のどの曲にも劣らない名作であるってことがしっかりと納得がいきます。じゃあ聴きましょう。